発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。さて、今年も第2第4金曜のこの時間は発電マンの岩堀義弘さんを迎えて、いろいろ太陽光発電ラジオ講座、お話を聞いていきたいと思います。今年もよろしくお願いします、はい、
こちらこそよろしくお願いします。
さて岩堀さん、はい、メッセージが届きました。清水区にお住まいの堀池さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
FM ハイを時計代わりに聞いております。発電マンの太陽光発電ラジオ講座は必ずしっかりと聞いております。
ありがとうございます。
株式会社発電マンの岩堀義弘さんが環境に対する熱意を感じさせてくれるいい番組です。これからも太陽光発電や環境問題をいろいろと教えてくださいといただきました。嬉しいですね。
嬉しいですね、うん、本当に、まあ、そんなに、ね、熱心に聞いていただいてるそんなに大した番組じゃないかなと本人は思ってはいるんです
が、とんでもないそうですか、もう本音のところで話してもらっているし、はい、私たちやっぱりいろんな制度が変わっていったりとか、はい、税制が変わっていったりして、なかなかで実際どうなのっていうところ分かりにくかったりするんですけども、ね、この辺も、はい、まあ、いろんなそのパネルも違え、はい、会社も違え、その中からどんな風に考えたらいいのかなっていうことも含めてね、
そうですね、
教えてもらっているので、はい、それと同時に太陽光発電というものから見た世界っていうのもね、はいはい、見えてきたりもしますし、そこから昨年はあのソーラーシェアリングというので農業となんと関わりが出てきて、はい、私たちが持っている農業のその問題というものにもアプローチしてみたりとか、はい
は
い、
そうですね、
いろんな動きですよね。
そうですね、まあ、ただまあ私もここでちょっと半分偉そうに喋ってるようですけど、実際には私自身も勉強しながらというかですね、皆さんが初めてのことばかりと同じように私も本当に初めてのことばかりで、今お話の出た農業ソーラーシェアリングなんていうのも去年一昨年からかな、制度が始まって初めてそういうことが可能になったんですよね。だからそれに基づく技術的なものとか法的なものとかをその都度その都度こう勉強しながらですね、でなんとか自分でやってるという状態ですから、それをまあ少しでも皆さんに分かりやすくお伝えしようと思ってね、まあお話をしてるつもりなんですけど、制度もこう変わるもんですからしょっちゅうね、本当にまあ勉強指導しの去年は1年でしたね。
でもそうおっしゃるのも当然のことで、はい、私たち人類として太陽光発電というものがこれだけ汎用化されて、まあね、この日本の中でも使われていくっていうのは初めての時代なわけで、はい、国も後から制度をいろいろ考えて作ったりつけたりっていう風にしてきたくらい、
そうですね、
その中でまあエネルギー政策っていうのはそれぞれの国においてとても大事な政策なんですけど、はい、これも日本の場合というのは、まあ内閣が変わってきましたので、はいはい、そのためにやはり多少エネルギー政策の方向性も変わってきたということと、なんといってもの2011年3月11日、はい、東日本大震災があったことによって世界的にエネルギーに対する見直しということっていうんでしょうか、はい、気づきというんでしょうか、
そうですね、
まあ、こういうことがあったりっていうのもあったので、はい、そりゃもう変わりまくりで激動の10年じゃないですか、太陽光発電。
そうですね本当にね、でたまたま私が関わってるそのエネルギーから電気、うん、去年からは農業というのがどれも今までこう、まあ、規制されていたところがですね、一気にこの数年で改革を迫られてる分野なんですよね、うん、なので規制のものとその新しいものとの音を立ててこう変化してるっていうところなので、ある意味面白いというかですね、うんうん、私自身もどうやって変化していくのかなっていうのはよくわからないんですけど、うん、その変化をこう見届けるのが非常に面白いなと。特に去年から農業をね、まあ、ちょっと取り組むようになってきましたけど、かなりこの辺も変わってきますしね、まあ、これ非常に面白いですね。この10年ちょっと目が離せないなと。
そういうことですよね、
はい、
一点だけではなくて全体にこうギシギシギシッと変わってきてるっていう、
そうですね、
地殻変動が人間の社会にも起こってる感じがしますね、まあ、
本当に起こってる感じがしますね。電力もね、発送電分離ですよね、
発電するということと送電も、
はい、これも本当にきちっとされるかどうかもね、わかりません、僕ら 見届けなきゃいけないんですけれど、 でもそうせざるを得ない状況にもなってきてますしね。多分本当はもうすぐにでもやらなきゃいけないですけど、やっぱり、ね、いろんな今までの規制の制度がありますから、多分5年あるいは10年かかると思うんですよね。でその中で既存の、ね、権利と新しい勢力との戦いというかですね、
攻め合いですね、
そういうものがねいろいろ起こってきますからね。これまあ非常に申し訳ないですけど、プロレスのですねリングの外でですね戦うのをこうちょっと傍観してるようなですね
まあ、お正月ですからね、
そういうちょっとそういう気分になりながら見ていただくと面白いんじゃないかなと。
なるほどね、はい、でもきっと皆さん大きな声で応援はしてくれるんじゃないでしょうかねそれぞれね、
そうですね、うん、
まあ、そういう中で、太陽光発電っていうのは目覚ましくここ数年躍進を遂げているように見えていました、
はいはい、
で世界的に見ても日本というのはちょっと特殊な発展の仕方というのをね教えてもらって、はいはいはい、まずはその各こう住宅につけ始めるというところから発展してきて、
はいはい、
でそれがメガソーラーというものが今度出てきたりしてたんですけども、
はい、
急激すぎたんでしょうかね。何か九州と北海道ではいくら作ってもちょっと買い取れませんよという電力会社から の、
はいはい、
助けてくれという悲鳴も出てきました、
はい、
でそれによってまあちょっと政府の方も再生エネルギー太陽光発電だけじゃなくて他の方も少し頑張ってみましょうかとか、はいはい、あるいは買い取りの制度ちょっと変えましょうかというような声も出てきてるようなんですが、これは逆風にはならない？
まあ逆風は逆風でしょうね、うん、やっぱりね。ただ大きな流れとして、太陽光発電再生可能エネルギーを増やしていかざるを得ないという流れはありますから、それはそれでいろんな規制を受けながらも進んでいくでしょうからね。正直いろんな条件がついて難しくはなってくるんですけれど、じゃあそれでこの発展がストップしてしまうかというとそういうこともないので、そういう規制の中でいかに上手に進めるべきところを進めていくかということを僕らはやっぱ考えていかないといけないかなと。先ほどのプロレスでいくとですね、いい試合が見れるんじゃないですか。
はい、じゃあもう勇気凛々で立ち向かうぞというところですね。この逆風にもね。
そうですね。やっぱり、うん、まあ、今までもそうでしたけど、2005年に補助金がなくなった時に、ね、
太陽光発電を始めるについての住宅への補助金、
そうですね。
国からカットされました。
そうですね。そういうふうに、まあ、この太陽光発電再生可能エネルギーの業界っていうのは、まあ、今までももういろんな制度の変遷を変化を受けてきてますので、
まあ、でもねこのカットも声が出てもう一度またつくことになったっていうのは、
はい、
やっぱり、国民の声自体がこれは政府のエネルギー政策を動かしたっていう一つの大きなきっかけですよね。そうですね。
だから一回補助金を止めて、うん、もう再生可能エネルギーがゴーンと落ちたんですね実際に、うん、それだとやっぱまずいと、うん、動かさざるを得ないという流れがあって、それで、まあ、補助金もついたし、まあ、高い買い取りも始まったということもあるんだけど、今度あまりにちょっと急激に行き過ぎちゃって、うん、ちょっとこれは抑えないとまずいぞという力がまた加わったと、うん、でもじゃあそれでまた止まってしまったらこれはこれでまた困るので、何らかの今度はまた違った形での援助策も出てくる可能性もありますし、 あるいはメガソーラーとかそういったものに関してはかなりの大きな逆風ではありますけれど、やはり住宅用ですとか低圧のものはそれなりに育てていかなきゃいけないっていう力はやはりありますし、
ということはもう発電所を別に太陽光発電で大きく作るということを推進していくよりも、
はい、
それぞれ最初から岩堀さんが提唱してくれていたように、はい、小さい地域で自分たちのエネルギーを最低限まず自分たちで賄おうというところ、はい、
そうですね、
この足固めをもう一度見直していくというような雰囲気にはなっている。
そうですね。まあ、僕再生可能エネルギーってのはそこがやっぱ基本だと思ってるので、うん、自分たちのエネルギーを自分たちで作る、自給自足のエネルギーを作るというところを、それをできるだけこう広げていくっていうのが一番やらなければいけないこと、うん、まあメガソーラーとかも本当はいいんですけれど、ただやっぱりそういう自給自足とはちょっとメガソーラーはかけ離れてる部分もありますし、日本の場合国土がやっぱり狭いですから、海外のようにねこう大きな何十メガみたいなのもなかなか作る場所もそうないですから、でやっぱメガソーラーの部分はちょっと抑えてるので、やっぱ住宅用ですとか低圧の太陽光っていうのをね、小さなものをたくさん作っていく、そうすることによってエネルギーの安全保障も より強いものになっていくと思いますので、
じゃあ今年もその住宅関連については太陽光発電始めてみようかなとかっていう方にはおすすめして大丈夫？
もう全然大丈夫と思いますし、これからはそれこそもう住宅につけるのは当たり前と。
お、来ましたね。
僕は思います。
なるほど。じゃあ、はい、今月もう一回あります第4金曜の時にはその辺をさらに詳しく伺ってみたいと思います。はい、このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。